コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、コーランの第3章にあたるアール・イムラーン章、イムラーン家はコーランの章の中でも最も長いものであり、さまざまなメッセージを含んでいます。今夜はこの章の一部の節をご紹介いたしましょう。イムラーンの妻マリアムの妊娠、そして預言者イーサーとヤヒヤーの誕生は、この章で述べられている興味深い物語です。
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم。
イムランの妻は言った。主よ、私はこの体内に授かったものをあなたに仕えるために解放します。それを受け入れてください。あなたはすべてを聞き、知っているお方です。
アール・イムラーン章の一部の説は、イムラーンの妻、そして娘のマリアムについて触れ、この偉大な女性がどのように生まれたか、あるいはその人生において起こった重要な出来事が述べられています。イムラーンの妻は妊娠したとき、その子は男の子だと考えていました。そのため、その子が生まれたら礼拝所に奉仕させようと考えていました。しかし生まれた子は女の子でした。女の子では礼拝所に奉仕させることはできません。しかし神はその子、マリアムを受け入れ、ふさわしい形でその子を育てました。預言者ザカリアをマリアムの保護者としたのです。マリアムは少しずつ成長し、偉大さの印を示すようになりました。コーランはマリアムについて次のように語っています。ザカリアがマリアムのところに行くたびに、マリアムのもとには食事があった。ザカリアは驚いて、この食事はどこから届くのかと尋ねると、マリアムは言った。
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب。
これは神からのものです。神は誰でもお望みのものに日々の糧を無限に与えてくださいます。
ここから先のアール・イムラン章の説は、預言者ザカリアの人生と彼がどのように子を授かったかについて述べられています。その後再びマリアムの物語が述べられ、マリアムの最盛期、この清らかな女性の気高い地位について語られています。ここで神はマリアムを称賛し、第42節で次のように語っています。天使たちは言った。マリアムよ、神はあなたを選び清らかにし、世界の女性たちよりも優れたものとした。マリアムの地位の高さと敬虔さにより、神はイーサーという立派な子供をマリアムに授けました。コーランはイーサーを偉大な預言者として紹介しています。イーサーは泥から鳥を作り、神の許しによってそれに生命を与えていました。また、生まれつき目の見えなかった人間の目を治したり、神の命によって死人をよみがえらせたりしていました。第51節によれば、イーサーは常に自分の周囲の人々に次のように語っていました。神は私とあなた方の主である。神を崇拝しなさい。これこそが正しい道である。
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ。
コーランはイスラム教徒に対し、イスラムに敵対し、イスラム教徒と暴力的な態度で接する人々と友好的になってはならないとし、 イスラムの信者たちの栄誉、独立、誇りを求めています。アール・イムラン賞イムラン家第72節はユダヤ人がイスラム教徒に対して企てていた陰謀を明らかにしています。12人のユダヤ人がイスラム教徒の信仰を揺るがすためにある陰謀を企てました。彼らは手を組み、まずは預言者のもとに行き、信仰を寄せたふりをしながら、最後には不信心者となることにしました。そしてなぜそのようなことをしたと聞かれたら、自分たちはムハンマドの性質や態度を実際に見たが、自分たちの聖典と照らし合わせ、ムハンマドの性質はその中に書かれた事柄にそぐわない、だから彼の宗教を捨てて元の信仰に戻ると嘘をつくことにしたのです。彼らはこのような嘘をつけばイスラム教徒の信仰を揺るがすことができると考えました。しかしその時、コーランの説が預言者に下され、ユダヤ人の陰謀が明らかにされたのです。
アール・イムラン家第61節には次のようにあります。
インナ・アラーガ・ラッビー・ワ・ラッブクム・ファーブドゥーハーザ・シラートン・ムスタキーム。
何時にイーサーについての知識が下されるたびに、何時に対抗する者がいる。彼らに言え、私たちは自分の子孫をいざなう、あなた方も自分の子孫を。私たちは自分の妻をいざなう、あなた方も自分の妻を。私たちは自分の内面をいざなう、あなた方も自分の内面を。その時神に祈る。嘘つきに神の呪いがありますように。
キリスト教徒の長老の一部は預言者のもとを訪れました。預言者と彼らはイーサーに関して議論を交わしました。預言者は彼らがイーサーには神の性質が備わっていると考えていることを悟りました。そのためキリスト教徒も預言者も嘘をついている者に神の呪いがあるよう祈りを捧げることにしました。そしてそれは翌日に行われることになりました。彼らは、もし預言者が教友たちと一緒にやってくれば、彼の主張が正しくないことが明らかになる。でももし家族や大切な人と一緒にやってくれば、彼が自分の主張と祈りを確信していると判断すべきだ。もし確信していなければ、家族や大切な人を神の呪いの危険にさらすはずはないからだ。もし預言者が家族を連れてきたら、呪いのために祈りを捧げ合うのはやめよう。朝、祈りを捧げ合う儀式のために彼らが約束の場所にやってくると、そこには預言者、シーア派初代イマーム・アリー、預言者の娘ファーティマ、その息子であるハサンとホサインがいました。そのため、キリスト教徒は祈り合いを断念し、こうして決着がつきました。
アール・イムラン賞の特徴の一つは、バドルやウフドの戦いなど一部の出来事について触れている点です。第139節と140節には次のようにあります。それで気力を失ったり悲しんだりしてはならない。あなた方が信仰心を持っていれば、あなた方の勝ちである。もしあなた方がウフドの戦いで怪我を負ったら、相手側もそれと同じ怪我を負っている。我々はこの日々を交互に人々に授ける。神は圧政者を好まれない。
この2つの説は、イスラム教徒のバドルの戦いでの勝利とウフドの戦いでの敗北について触れています。バドルの戦いに参加したイスラム教徒の数は313人でした。移住者の側の騎手はイマーム・アリーが務め、 相手側の騎手はサードイブン・ウバータが務めました。イスラム教徒はほとんど武器を持っていませんでした。これに対し敵の軍勢は1000人を超える戦士と十分な数の武器を持っていたにもかかわらず、イスラム教徒は完全に彼らに勝利しメディナに戻りました。
しかしウフドの戦いではイスラム教徒は勝利を目前にしていたところで、一部の兵士が敵の戦術への注目を怠り、戦利品を集めるために戦場を離れてしまいました。敵もその機会を利用し、イスラムの軍勢に奇襲攻撃を仕掛けました。この攻撃によりイスラム教徒は大きな被害を被り、戦いに敗れました。
コーランはこの勝利と敗北に触れ、神の道における戦い、ジハードと防衛に関する教訓を与えています。例えば敬虔な人々には神の助けがあること、勝利に希望を持ち失望してはならないこと、戦場では抵抗を続け意志を揺るがせてはならないこと、敵を恐れないこと、戦争で被る被害、神が課す試練、戦場で最も苦しい時には神に頼ることなどです。
このほか、アール・イムラン賞で注目されているのは、イスラム教徒の間の統一、分裂の回避です。第103節には、次のようにあります。誰もが神を頼りにし、分裂してはならない。イスラムの偉大なる預言者ムハンマドは、次のように語っています。アル・バガラ賞とアール・イムラン賞を学びなさい。なぜならそれは、最後の審判の翌日に輝く2つの星であるからだ。それらは2人の天使として降り立ち、読む者を天国に入れるようにする。